君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
電気を流しやすい物質は熱もよく伝えます。電気を流しにくい物質は熱も伝えてくれません。その常識に抗う研究があります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電気回路で発生する熱を逃がすのに最適な夢の素材、放熱性コンポジット絶縁材料の研究、義歌大電気電子情報工学系村上義信先生を訪ねます。
家電が性能向上するためには熱と戦わなきゃいけないですね。
そうですね。性能向上という点と、あとは長期的に長持ちさせるという観点から、熱を逃がさないとですね、人間も同じですね、結局熱が溜まってしまうとよろしくないことが起こりますので、人間の場合は汗かいてそれを蒸発させて熱を逃がすという方法を取りますけど、家電はそれはできませんので、水で冷やすなり空気に熱を逃がしてあげるなりというふうに、逃がしてあげないと家電が長持ちしないということですね。
僕ん家にあるこう家電も電源入れてると結構熱を持ちますけれどもね。
そうですね。最近では携帯電話とかいろいろありますけど、思わずパソコンとかですね、長く使ってると相当びっくりするぐらい熱くなることよくありますよね。
電池バッテリーが熱を持つっていうだけじゃなくて、
バッテリーというかはバッテリーから供給された電流、電気の流れですね、電流がいろんな回路を通ることによって発熱してですね、だから電気ストーブを思い出していただければ分かりやすいと思うんですけど、
電気ストーブは熱くなりますよね。
そうですね。あれは電気を流すから熱くなって、余計いっぱい熱くなるように作ってるから電気ストーブであって、そういう目的で作ってない電化製品も電気が流れることによって、これ専門用語でジュール熱っていうんですけども、そのジュール熱が発生して熱が出てくるんですね。どうしても電気を使うことは絶対、
家電にストーブは入ってないですけど、
ストーブは入ってないですけど自動的にストーブになってるんですね。
ストーブ の赤くなっているようなパーツを使ってるってことなんですか。
そこまでは あれは赤くわざと熱を出すものですから、それを作るためにそういうものを使ってるんですけど、そういうのは使ってなくても多かれ少なかれ電気が流れることによって、その熱は出てくるんですね。
家電の中の電気回路を
そう通ることによってですね、
熱が出るもんなんです
ね。ほぼ出ますね。電流流さなければ出ませんけど、そうすると電化製品として働きませんので、意味がないですよね。
電源を入れた段階からもう熱は出るわけなんです、ね、
そうですね。だからですね、 DVD レコーダーとかですね、結構こもったところに皆さん入れてる場合が多いと思うので、ちょっと手を上に当ててみると、入れっぱなしだと結構熱くこもってます。
熱いです。やけどするんじゃないかと思うぐらい、最近電球が LED になりましたけれども、ちょっと前まで蛍光灯だったり、白熱灯だったりした時なんか本当やけどしましたよね。
そうですね。相当暑かったですよね。思わず蛍光灯でも消したばかりの時に交換すると本当にやけどするぐらいだったんですけど、
あれのもジュール熱、
あれも結局基本一緒ですね。熱が出てるということですね、電気を使うことによって、
もうそれは電気を使うというところではもう宿命的なものなんですね。でもあんまりこう熱が高くなると人間の体と一緒で壊れちゃう、
壊れちゃう、製品が壊れちゃうってことですね。
じゃあそれを冷やしてあげる機構が入ってるわけですね。
そうですね。それをうまく逃がしてあげる機構をいるわけです。エアコンで考えたら分かりやすいんですけど、エアコン室外機ってのありますよね、あれぐるぐるぐるぐるファン回ってますよね、あれはだから熱を外に逃がしてるんですね、結局強制的に。
パソコンなんかでもファンがいっぱいついてますね。
ついてますね。使いすぎると突然ファンの方がウィーンと回り出したりしますよね、そういうことですね結局、
じゃあファンで冷やすと、
ファンで逃がしてあげて冷やすということですね。
じゃあ大抵 の家電はファンがついてる、
ついてないのもあります。大体ファンで逃がすとか、あと昔の冷蔵庫だったらフィンって言ってその放熱板みたいなやつがですね、外についてる場合もあったんですけど、最近ではもう冷蔵庫とか何もわからないんですけど、基本的にファンかどうかは分かりませんけど逃がす機構はついてますね。
ありましたね、放熱板って、
ありますね、ひだひだのやつですね。
僕らのラジオ局で、はい、古い機械も使ってますから熱を持つ王者っていうとアンプなんですけど、
アンプ、そうですね、はい、
アンプの裏側にね、はい、串みたいなヒダヒダがついて、うん、あれなんかも放熱板です、
ね、そうですね、アンプも結局電気を増幅するために電気を使ってますので、うん、はい、電気信号をですね増幅するために電気使ってますので、うん、そういうことですね、
何百ワットとかね、
そうですね、うん、それが溜まりすぎるとアンプ自体が壊れちゃうんですね、
うん、そうやって冷却する何かしらがついてる
ということですね、はい、
ということなんですね、うん、で、まあ、今日のお話っていうのはじゃあそういうお話、
そうですね、その冷却をうまく逃がしてあげる機構の材料のお話ですね、うん、放熱性コンポジット絶縁材料っていうんですけども、うん、結局逃がしてあげたいときにですね、突然空気に逃がすことはなかなか難しいんですね、
うん、
それはなぜかというと空気というのは熱を基本的には伝えにくいものなんですね、
うんうん、
だから夜でもそんなに温度が下がらないっていうのがあるんですね、地球というのは、はい、
地球がね、はい、昼間めっちゃ暑くて、うん、夜めっちゃ冷えないのは大気があるおかげだ、
ね、そういうことで、だから空気が熱を遮断して外に逃がさないようにしてる、昼の熱を蓄えてくれてる
断熱材になってる
っていうことですね、だから基本的にその熱が出てる空気中にほっとけば熱は逃げにくいんですね、多少は逃げます、うん、だからそこをうまく逃がしてあげるように、うん、例えば金属とかは熱を逃がし触ったら冷たいので、うん、結局それは熱を伝えやすいという方法があるわけですね、うん、ということは電気の部品でできた熱を金属に接触してあげれば、うん、とても逃げますよねと、
あ、そうですね、
はい、そういうが基本の機構です、
放熱板はじゃあ金属でできてる、
はい、もう一つその熱を逃がすという目的であれば金属でいいんですけど、うんうん、ベストだと思うんですけど、うん、残念ながらそれじゃなくてですね、電気製品っていうのは電気を通さないという性質も必要なんですね、要は電気が流れるところに流れてほしいという機構があるんですね、
あ、そう、熱くなるところっていうところは電気が流れる回路だから、うん、そこに放熱板をつけるときに電気が流れると
、そうなると流したいところに流れないんですね、そうするとそれはまた別問題として、うん、電気製品が製品として働かないという話になるんですね、
じゃあ金属じゃダメ
って、ダメなんですね、だからその放熱板というところは熱は逃がして電気は通さないという性質が必要なものが多いんですね、
そういう材料っていうのは世の中にいろいろある、
そうですね、基本的にいろいろあるんですけど、今まではそのセラミックスという材料を使ってて やってたんですけども、
セラミックスって焼き物、
焼き物ですね、はい、うん、それは程よい絶縁性、電気を通さない性能と熱伝導がいいという熱を逃がすという性能があったんですね、
あ、熱を逃がす性能は程いい感じなんですか、セラミックス、
セラミックスは結構は金属には負けます、
で電気を通さないっていうのは
程よ、金属に比べたら程よく通さないということですね、
電気流さないっていうんだったらゴムでやればいいなと思うんです
けど、そうなんですが、ゴムは触っても冷たくありませんので、それはなぜかっていうと電気を通さないんですね、だから熱も通さないんですね、
あ、
だからゴムみたいなようなプラスチックは電気も通さない、ゴム、熱も通さない、
あ、熱を通すものの目安としては触って冷たい、
まあ、基本的に一概には言えないかもしれませんけど、そういうことですよね、
あ、はい、と金属は冷たいから熱はよく通すけど、ああ、
電気を通すことも
皆さん電気も通すから、
はい、だから どっちもダメなんですね、その両方、我々が欲しいのは電気は通さなくて熱は通す材料が欲しいんです、
うん、そう、バランスいいのしかないんですか今のところ、
そうです、そこをバランスよく作ってあげます、そうですね、
セラミックっていうのは程よく電気も流さないし、うん、程よく熱は流すっていう、
そうなんですね、だからもう一番ベストはその全部の性能 100% 熱と電気を 100% ずつの性能を持たればいいんですけども、
そういうのはない、
ないんです、残念ながら、これ多分作ったノーベル賞もらえるぐらいの勢いになりますね、はい、
やっぱり作らなきゃ
ないないんですね、
自然界にはないわけ、
自然界にはないですね、あといろんな合成するとかしないとほぼ今のところないですね、だからそこを50、50にするのか30、30にするのか60、40にするか、それはいうものによっていろいろ要求性能が違ってきますので自由なんですけど、まあ、我々がやってる研究は電気も通さなくて熱は結構通しましょうという、う
ん、それ相反する要求なんですね、
そういうことです、はい、
そんなん先生難しいよって神様は言うわけだ
ですが、まあ、そこで皆さんはどうしてるかっていうと、うん、結局その電気を通さない材料のプラスチックと、うん、電気を通す代表 の, そのセラミックスですね、うん、を混ぜて、うん、コンポジットというのを作ってるってことですね、
あ、セラミックとプラスチックを混ぜる、
うん、混ぜるんですね、はい、
プラスチックと金属ではないんですね。
金属じゃないですね。あ、まあ金属でもいいんですけど、金属になると電気がいっぱい流れそうな感じがありますので、
コントロールが難しい、
難しいというか、もう明らかに電気は通すなということになるので、多分電気の
プラスチック混ぜても、
混ぜてもですね、多分、はい、
あ、そんなに金属って電気流す
んです。あ、だ、導線で使われてる、あ、導線とか電線とか使われてますので、電気を通す代表ですね。
電気を通しにくい金属っていうのはないんですか？
あ、なかなかない。まあそれはあのアルミとか銅とか、あの、うん、いろいろ比べたら、うん、そのレベルの差はあれ、その中では通しやすい、うん、通しにくいのありますけど、うん、我々が今言って話は通さない材料のプラスチックと絶縁体と言われるやつですと、あと電気を通す導体と言われるやつの比較になってます、うん、
で、まあ、あ、今のところベストなのは熱を通す代表選手のセラミック、うん、まあ、電気もちょこっと流れちゃうけどっていうのと、あと熱は通しにくいけれども、うん、電気は
通さない、
通さないよ、うん、任せろっていうプラスチックを、
うん、そうですね、
混ぜる、
混ぜて作る、板を作るっていうことですね。
あの、混ぜるっていうのはセラミックとプラスチックっていうのは混ぜることは簡単なんですか？
あ、まあ、一般的にはですね、セラミックスの粉を持ってきまして、うん、その液状、最初プラスチック液状のものを持ってくるんですね、うんうん、それすると簡単に混ぜますよね、うんうん、はい、なんかあの料理とかで作るようなもんですよね、うん、はい、ここで混ぜて、あと固めてあげれば出来上がるんですね、うん、はい、基本的には。
理想的な放熱板が、
あ、理想じゃないですね、とりあえずそれはあの放熱板としては出来上がるんですが、うん、結局あの電気で考えますと、そのセラミックスとセラミックがひっつくとですね、電気的特性が非常に弱くなるんですね、うん、そうすると熱はいっぱい逃がすかもしれませんけど、電気的、
電気も流れちゃう、
流れちゃうんですね、やっぱり。
え、じゃあ何のために今セラミックとプラスチックを混ぜるお話をしてくれたんですか？
そこで、じゃあその混ぜ方とかいろいろあるんですけども、うんうん、我々はですね、例えばあの飴玉を想像していただきたいんですけど、セラミックスの前にですね、プラスチックを砂糖のようにつけるんですね。
セラミックの粒々、粒子に、
粒子にプラスチックの粒子をつけるんですね、小さい粒子を。
あの飴玉って、あの飴玉の周りに砂糖が、
そう、昔あの今売ってるかどうかしません
けど、売ってます
かね、
美味しいですよね、
あれ砂糖がついたやつですね、はい、
あの飴玉本体の方がセラミックの粒子
で、砂糖がプラスチックの粒子ですとイメージしてください。それを集めて後で熱をかけてあげるとプラスチックが溶けて合体するんですね。
おあ、くっついちゃうんですね。
そうです。そうすると理論的にはセラミックスは全て独立になる、
間にプラスチックの粒子が
いますから、はい、そうすると電気的には飛躍的に上がるんですね。
あ、電気流し
にくく、流しにくくなるんです。やっぱりどうしてもひっついとったら流しやすいんですね、
う
ん、
でも熱も流しにくくなっちゃう。
当然その相反する特性ですから、熱も逃がしにくくなるんですが、うん、そこはうまいことですね、制御してあげることによって、うん、自分たちの求める特性のやつが作れるということなんですね。
へ、それが今のところ先生のところでは一番放熱板としては理想に近いかな。
そうですね、まあ、数値を言ってもちょっとわからないかもしれませんが、絶縁破壊電圧というのはですね、うん、一般的には10って言われてるんですが、我々は100を出して、はい、で熱伝導はまあいろいろあるんですけど、一般的にはその熱伝導は20ぐらいはいけばいい方ですね、うん、でも我々はもうチャンピオンデータとしては40出してますので、お、結構あの将来性はあるかなと考えてます。
先ほどおっしゃっていただいた10とか20とかいう数字は、うんうん、今一般的に世に出ている、
うんうん、放熱板と言われるやつはだいたい電気的には強さは10、うん、の放熱はまあ10から20、うん、と熱は10から20の逃がしやすさという、
それが今流通としては採用されている、
まあ、まあ大体そんなもんですね、ざっくり言えば。
すごいのができちゃったじゃないですか、
はい、ただまだ研究段階なので、まあ、あの残念ながらそういう機器はですね、あの電気と熱の特性だけでは決まりませんので、うん、あと機械的には持つかとかですね、
うん、あ、なるほど、はい、そういういろいろな段階が
ありますので、あと大面積作った時に均一にできるかとかですね、うん、そういう課題はまだあります。
なるほど、そういうところも先生のところの研究室で やっていくんですか？
あ、まだそこまではやってないんですけど、うん、とりあえず代表的な、まあ、熱と電気がクリアしないと先に進みませんので、うん、まだ熱と電気の特性を良くするために、研究している段階です。
へ、その砂糖をまぶした飴玉のような発想っていうのは最近思いついたんですか？
そうですね、これ元々の発想というのはあの個々の科学の先生がやられてて、それで、まあ、こういう絶縁材料ということで、応用してみたらどうかっていうのがちょうど10年ぐらい前に 始めたのがきっかけですね。
もともと以前からあった手法は手法？
手法は科学的にはそういうのは当然のようにあった手法なんですね、はい、ただそれを絶縁材料というこのこうコンポジット材料ですね、絶縁材料と、放熱性の絶縁材料に適用したのは私が多分初めてかと思います。
コンポジットっていうのは、はい、混ぜ混ぜする、
そういうことですね。コンポ混ぜ混ぜして、要は2種類以上、まあ、定義は2種類以上のものが、からなるものをコンポジット材料と言ってですね、はい、
その2種類っていうのは先生の場合だとセラミックと
プラスチック、そういうことです、はい、
それをこういった放熱板で採用したのは先生 の、
まあ、そうですね、まあコンポジット自体は私だけ、もう皆さん他で先ほどの液体のプラスチックに最初混ぜてやるっていうのはもう皆さんやってるんですけど、その最初にあの粒子をつけておくっていう方法は私が初めてです、
まあ、なんかイメージはすごく湧くんですけれども、はい、そのセラミックの粒子に飴玉に砂糖をまぶすようにこうプラスチックの粉をつけていくっていうのは簡単そうではないです、
これはあの静電吸着という方法を使います。要はですね、あの物は何でもそうなんですけど、あの表面には電気を帯びてるんですね、で電気はプラスとマイナスがある、まあ、それで片方の粒子の表面をプラスにしておいて、もう一方の粒子の表面をマイナスにしておいて、合わせてあげると、プラスとマイナス磁石で言うと N と S ですから、ひっつきますよね、そういう方向で周りにひっつけるという方法をとってます。
へえ、接着剤で貼っていくんじゃなくて。
あ、それはなかなか難しいですね。それができたら一番きれいに制御、まあ、時間かかるかもしれませんけど
あ、電気的にくっついてくれて
る、くるんです、はい、
あ、そうか、きれいに電気的に粒々がついてくれるっていうのはまた技術がいるんでしょ
う、そうです、そこもまた研究の課題の一つですね。その粒子の大きさとか濃度とかによってもひっついたりひっつかなかったりしますので、
はい、あ、じゃあ最初の頃は相当苦労して
結構頑張りましたね、はい、
くっつかない、
くっつかない、くっつかないって、はい、
今ほぼほぼそのくっつき加減は満足、
くっつき加減はもうほぼ確立されてですね、はい、言ってます。だから今のところはそのどういう、あとそのひっつけるときに温度とか圧力とかありますので、そこら辺が変わるとどう変わるかとかですね、そういうところをメインにやってます、
そのいい数字を出すために。
そうですね、はい、
研究が続いているわけですね。
そうですね、はい、
つぶつぶっていうのはなんとなく僕らイメージしてるんですけれども、飴玉みたいな大きさじゃないですよね。
あ、そうですね、もっとあのもうその粒子自体は50マイクロメーター、 0.05 ミリメーターですね。
0.05 ミリがセラミックの
ものですね、
粒で
プラスチックは 0.001 ですね、
ちっちゃいわけです、
1とか 0.01 とか、まあちっちゃいですね、それよりは、はい、
それを飴玉にくっつく砂糖みたいにまぶして
あげるってことですね、
それで放熱板を作って
あげるってことです、はい、
この、 あの技科大で作れるんですか、そこ。
はい、もううちの研究室で、あの最初はその科学の先生の方に、武藤先生って言われるんですけど、はい、いろいろ技術協力をさせていただいて、今はおかげさまで自分の研究室で全部作れるようになりました。
あ、まあセラミックって焼き物って聞いてますからね、はい、なんかこう金属板に比べると脆いんじゃないかなとか。
あ、そうです、機械的に当然それは脆くなりますけども、あのやっぱ程よく熱も逃がして程よく電気も通さないっていうのが、そもそもの発想ですので、やっぱ金属を使っちゃうと電気がどうしても通ってしまうんです
ね。あ、なるほどね。
だから ただ単に熱を逃がせっていうのであれば金属使えば終わりなので、それはそれで簡単な話なんですけど、やっぱこう電気が通さないっていうのが、だからまあセラミックスを使うというのが一般的な発想かと思います。
なるほど、まあ、あの家電電気製品を作るっていうと電気を流す研究かなと思ったんですけれども、案外いかに電気を流さないかっていうことは大事なんですよ
、例えば川で思い浮かべていただければ分かると思うんですが、川ですね、川は堤防があって水が流れてますよね、それが普通ので、そういうふうに流れてたら上流の方で発電に使えたり、下流の方で用水路に引き込んで田んぼにうまく使えるわけですね、じゃあ堤防が破れたらどうなるかっていうと、電気の流れである水の流れが堤防の外に行っちゃいますよね、そうするとそこら辺の住宅地が水浸しになって、もう生活できないですよね。
そうですね、
じゃあそれと同じことが家電でも起こるんですね、もうそこそうなると家電としてはほぼ終わりですよね。
あ、なるほど、電気をいかに流さないかっていうことが電気製品には重要な、
そうです、電気を流さないかでいかに流れてほしいところに流すか、そこがポイントなんです。
なるほど、 その一つがこの例えば放熱板の研究もその電気を流さない
流さないということにつながってるんですね。
熱は流したい
流したいというそういうことが相反する特性なんですけど、
うん、わがままを叶えてくれと先生は頑張っているわけなんです。
そうですね、そこをうまくそのレベルを高めてあげたいなと思ってますね。
まあ普通に考えれば、フィフティフィフティなんですけれども、うん、それを60、60にしたり70、70にならないか、
もう究極の目標は100、100ですね。
あ、そうですねという、まあ、一つのアイデアとしてその飴玉方式
があるということですね。
今進めているということですね、はい。まあ、いろんなやり方が今世界で研究されているかと思いますけれども、そのうちの一つのお話をですね、電気電子情報工学研の村上先生に教えていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました村上先生の業界用語は
コンポジット材料。コンポジット材料とは基本的に2種類以上の材料を混ぜて作られる材料で、まあ、それぞれの目的、いろんな目的がありますけど、そのために電気工学のみならず、まあ、工学的に工業的には幅広く用いられている材料の作り方です。
君はフィンガリングパターンを知っているか。自然界は指のような模様であふれている。熱帯魚のしましま模様は指のように伸びて作られる。粘り気のある液体がドローっと垂れてくる時も指のような模様になる。そして僕らのこの指だってフィンガリングパターンで伸びてくる。次週7月6日の天白の城は、物が燃える時のフィンガリングパターン。理科大燃焼工学の先生、機械工学系松岡恒義先生のお部屋にお邪魔しますを楽しみに。